皆さんおはようございます。今朝は大変寒い日となっております。寒波到来襲来、といったところでしょうか。1月下旬から2月にかけて一番寒い時期と言われますけれども、皆さんの日々の歩みとご健康が守られ支えられますようにと祈ります。そして健康の弱さや試練の中にある方々の上には神様の引き続きの平安と支えがあるように祈りたいと思います。昨日子ども集会が開かれましたが、子どもたちも集まってくれました。また初めて来た子どもたちもですね、今日も今和室にいますけれども、いろいろな形を通して子どもたちが教会につながることができるようにと祈りたいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思います。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。過ぎました一週間の私たちの歩みも、主の恵みとご愛のうちに生かされ過ごすことが許されましてありがとうございます。新しい週の主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、感謝と喜びを持って主なる神様あなたを礼拝することのできるこの恵みのひとときと、また特権を心から感謝し、皆をあがめます。昨日は子ども集会も開かれました。子どもたちが集い、御言葉に触れ、共に賛美を捧げ、主にある楽しいひとときを過ごすことができました。ありがとうございます。さらに子どもたちがあなたの御言葉を教えられ、また賛美すること、賛美する喜びを味わい、主の恵みのうちに成長していく子どもたちとしてください。この地域にも、この町にも、幼い子どもたちや、また子どもたちに限らず、大人の方々も多くおられます。この町の人たち、あるいは周辺地域の方々の上にも、さらに神様の良き知らせである福音と、素晴らしい愛とが私たちを通して、またいろいろな形を通して伝えられ広げられてまいりますようによろしくお願いいたします。十字架の死と復活を通して神様は私たちに御救いを与えてくださったこと、信仰により恵みによって私たちを罪と死と滅びからお救いくださったその恵みを感謝いたします。この朝来られたご高齢の方々、また病の中にありつつも、また痛みの中にありつつもこの礼拝に来られた方々、そして子どもたちの上に、また今朝オンラインを通して参加されている方々もおられます。神様、共にあなたを礼拝します。今私たちは御言葉を開き、あなたの御言葉を聞こうとしております。語る者も聞く方々も共にあなたの御言葉によって今週1週間、そして続けての信仰生活を歩んでいく私たちとしてください。この礼拝を通して主のご栄光が表され、さらにあなたの御言葉に、あなたご自身に従っていく信仰と従順と御前における謙遜を私たちにお与えください。祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ファミリー礼拝ですけれども、今朝は通常通り、いつものようにメッセージをしたいと思います。今年の年間聖句はラモ人の手紙の12章の15節、喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣きなさいであります。誰もが喜びを経験し、悲しむ、泣き悲しむということも、これまでの人生の中で誰もが経験してきたことであります。しかも私たちには喜びや悲しみ、泣くことを共に経験することのできる神の家族、主にある兄弟姉妹がいるということは感謝なことです。イエス様ご自身が共に悲しみ涙を流された出来事の一つが、先日も少し触れましたけれども、死んだラゾルに対する感情であり、死というものに対するイエス様の思いでありました。イエス様が涙を流されたのは、死んだラザロの墓の前で、姉のマリアが泣き、 一緒に来ていたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になった時でありました。ヨハネの福音書11章のところ、今日のところの前のところに書かれています。死という冷酷な現実の前に人は無力であり、泣く以外にどうすることもできないわけです。この事実をご覧になってイエス様は11章の33節を見ますと、そして霊に憤りを覚え心を騒がせてとあります。イエス様は私たちの弱さに同情できない方ではないとヘブル書4章15節に書かれているということは先日も確認しました。ラザロがイエス様にこの生き返らされる出来事のお話は、しばしば教会学校や礼拝の中でも、イースター礼拝やあるいは聖天使の記念礼拝でもお話を聞いていると思いますので、そのラザロの生き返りの出来事の後の箇所を今朝はご一緒に開いて読んでいきたいと思います。ちなみに生き返るということと蘇るということは少し違うわけですね。イエス様は死から蘇られました。もう永遠に死ぬことのないお方です。生き返るということは確かにラザロは生き返りましたけれども、ここには聖書にはまた死んだことが書かれていませんが、ラザロはやがてまた死んだわけです。生き返る蘇る便宜上、ラザロが蘇るとか復活とかラザロの復活というふうに言うこともありますが、それは決して間違いではなく、言葉の、整理といいますか、そういったことも、気をつけながら読んでいきたいと思います。45節と46節をご覧ください。マリアのところに来ていってイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた。しかし何人かはパリサイ人たちのところに行ってイエスがなさったことを伝えたとあります。イエス様がなさったことを見たユダヤ人たちの反応は大きく分かれました。一つはイエス様がなさった事柄を見たユダヤ人たちの多くが信じたということであります。しかしそれは印あるいは奇跡に基礎を置いた信仰でありました。ヨハネの福音書を読んでいきますと、例えば2章や6章8節でもイエス様を信じたことが書かれていますけれども、やはりそれは目に見える奇跡や印を見て信じた信仰でありました。そしてもう一方は死人を生き返らせるというイエス様の素晴らしい御業を見ていながらもイエス様を認めることができずに、この46節を見ますとパリサイ人たちのところに行ってイエス様がなさったことを告げる人たちも伝える人たちもいました。彼らがパリサイ人たちのところに行ったのはこのイエスという人物に対して何らかの行動を起こしてほしいという願いがあってパリサイ人のところに行ったわけです。11章の1節を見ていただけますでしょうか。少し戻る形になります。11章の1節には、さてある人が病気にかかっていたベタニアのラザロであるとあります。ですからこの11章の出来事はずっとベタニアという町での出来事が書かれているわけです。ベタニアという町におけるこの衝撃的な出来事、ラザロが生き返らされるという出来事を耳にした祭司長たちは、祭司長たちというのは主にサドカイ人たちと言われますが、祭司長たちやパリサイ人たちは普段この多くの点で意見が異なっていた、意見が違っておりましたが、日頃のこの主義主張の違いを超えて、違いを脇に置いて、この時は直ちにイエス様に対する憎しみ、そして敵対心はこの両者は結びついて、最高法院、最高議会、サンヘドリンを招集しました。当時のユダヤの、最高議会、最高法院であるサンヘドリンは、ここでイエス様に対して危機感を示しています。最高法院は、祭司長たちや立法学者たち、長老たちによって構成されていました。 ユダヤ人社会はこの権力を総動員してイエス様お一人に対してこの立ち向かおうとしたのです。なぜならば彼らはイエス様が自分たちに挑戦しているものとこの勘違いをしていたからでありました。また彼らはイエス様の多くの印、奇跡と人気に圧倒され、自分たちが一体何をやっているのかと論じ合っていたわけです。47節と48節には彼らのセリフが鍵括弧の中に書かれています。つまり彼らの苛立ちと焦りが感じられるわけです。彼らは48節の前半で、あのものをこのまま放っておけば、すべての人があのものを信じるようになると言って、民衆がイエス様をメシアとして受け入れていくことを恐れました。あのイエスがという言い方しますけれども、暴動でも起こそうとするものなら、それをローマ帝国への反抗とみなされ、ローマ人の干渉を受けることとなって、最高法院の議員たちは、ローマ帝国から受けていた政治的、社会的、そして宗教的な特権とこの自由を奪われることになるからでありました。自分たちにこの危険が及びかねないことに焦りを募らせた彼らでありました。つまり彼らは真理を求めることよりも、すでに得ている特権、権益、今でも既得権益という言い方をしますけれども、それらを守ることにしか深い関心がありませんでした。既得権益に対する対抗といいますか、そういったことは現代でもあろうかと思います。イエス様はこれまでエルサレムやその周辺の地域で多くの技をなさりました。人々を引きつけていましたから、宗教指導者たちは、もしこのままイエスという人物を信じる人々が増えていくならば、自分たちを支配しているローマ人たちがやってきて、自分たちの土地や国民ですね、特に土地といった場合、エルサレムの神殿のことも含まれるであろうと思いますが、土地や国民をもはや必要ないと考えて奪い取るだろう、そのように危惧心配したわけです。その具体的な表れが4節48節後半の彼らの、そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民を取り上げてしまうだろうという言葉であります。しかし指導者たち、宗教指導者たちは誤解していました。彼らはイエス様は決して政治的な革命を起こそうとしてこのような印、奇跡を行ったのではなく、ユダヤ人たちを脅かしていたのでもありませんでした。彼らの関心は、このまま放っておけば皆がイエスを信じ、その結果、ローマ人がやってきて土地も国民も取り上げてしまう、滅ぼしてしまうという点にありました。なぜローマ人が来て滅ぼしてしまうのか、取り上げてしまうのかというと、少し難しいかもしれませんが、こういうことです。民衆がイエスという人物を新しい王として担ぎ、それがローマ帝国に対する暴動や反乱に発展します。その結果、ローマ帝国が鎮圧に乗り出して、そしてエルサレムの神殿を破壊して、多くの人がローマ軍に命を奪われる、取り上げてしまうことになると考えたからです。ユダヤの宗教指導者たちは、それがそのままこの政治的な権力者たちでもあるわけです。彼らが恐れていたのはそのことでありました。彼らが問題にしていたのは、自分たちが国民を支配するための大切な必須の場所である神殿でした。土地や国民が滅びてしまう、取り上げられてしまう、 まあ、心配している発言のように聞こえますけれども、実は彼らは自分たちのことしか考えていませんでした。自分たちのことばかりを考えて、イエス様とイエス様がなさっておられる技を信じようとしなかったのであります。まあ、その神殿が滅ぼされてしまえば、自分たちの存在価値がなくなってしまいます。そこで、まあ、結論を見出せないその義母に一石を投じたのが、つまり決定的な提案をしたのが議長役の大祭司、まあ、カヤパでありました。49節と50節をご覧ください。しかし彼らのうちの一人で、その年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は何も分かっていない。一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないで済む方が自分たちにとって得策だということを考えてもいないと彼は語りました。大祭司カヤパは自分たちの神殿と民の民族の滅びを心配する議会の議員に対して、最高法院の議員に対して、あなた方は何も分かっていないと言いました。あなた方という言葉が強調されているようです。彼自身、次の50節で述べている言葉を、この分からずにですね、分からずに無意識のうちに話していました。彼自身が分かってなかったわけですね。分かっていないことを超えて発言した。カヤパは国民全体がローマ人によって滅ぼされるよりは、イエスという人物一人が民の代わりとなって死んだ方が良い得策だと助言し、あの議会をまとめました。つまり自分たちを守るためにイエスという人物を殺すということは、命を奪うということは良いことであるという結論だったのです。イエスが死ねば、ローマ人がやってきて自分たちの国を滅ぼしてしまうこともなくなり、全てがこの丸く収まるのだと考えました。50節のカヤパの発言は、ただただ支配階級にある自分たちの地位を守るために出た言葉に過ぎません。神様を恐れず、イエス様を死に渡そうとする、まさに罪の極みといえるカヤパのある意味冷酷な言葉は、実はですね、人類に対する神様の救いの深いご計画の成就を予言する言葉となったわけです。つまりカヤパの発言は全く人間的あるいは政治的意図から出たものに過ぎませんでしたが、この福音書の著者であるヨハネは、ここであえて大祭司カヤパがイエス様の身代わりの死について全く無意識のうちに予言したものであると、この後の51節52節で説明しているわけですね。実にカヤパの発言にも神様のご支配が及んだということを私たちは心に留めたいと思います。著者ヨハネが説明しているのが51節52節です。お読みしたいと思います。このことは彼が自分から言ったのではなかった。彼はその年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであると、著者ヨハネは記しました。確かにイエス様はカヤパの言った通りに十字架で死なれます。しかしイエス様の死の意味は、カヤパが意図したこととは全く異なるものでありました。大祭司が意図せずに、イエス様がこれから歩むべき道を告げているわけです。イエス様はこれからまさに人々のために代わり死ぬということでありました。 少しまた戻る形になりますが、50節で一人の人が民に代わって死んでとあります。そして次の節の51節ではイエスが国民のために死のうとしておられることとあります。どちらも私たちのこの時代から見るならば、それは尊い犠牲による救いをもたらす死を表しています。しかも52節に散らされている神の子らを一つに集めるためにもですね、死のうとしておられることを予言したのであるとあります。イエス様が死なれる目的が書かれています。イエス様が死なれた後何が起こるのかということを52節は表しております。神様はイエス様に敵対するものである大祭司カヤパの口さえも用いてイエス様を通して実現しようとしておられたご計画をここで語られました。その計画はイエス様が国民と52節にあります。すなわちユダヤの民の代わりに死なれるということ、また神の子らとあります。散らされている神の子らとはどういうことでしょうか。それはユダヤ人以外の異邦人たちのためにも死なれることによって一つに集められるためでありました。人の計る悪、いろんな悪があろうかと思います。人が計画する悪、人の計る悪というものを神様は良いことのためにお持ちになられたということをここに読み取ることができるわけです。開きませんけれども、創世記に出てくるヨセフさん、ヨセフが自分たちの兄弟たちに語った言葉にも通じるわけです。創世記の50章、最後の章になりますが、創世記50章の20節でヨセフは兄弟たちに向かってこう語ります。あなた方は私に悪を計りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのですとあります。ヨセフの人生は兄弟たちから疎まれるようなものであり、エジプトに売り飛ばされた人物でありました。しかしヨセフはあなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいましたと、そのように告白しているわけです。すべてのことを働かせて万事を益としてくださる神様をこの創世記にも、そして今日の11章にも見ることができるのではないでしょうか。神様はここでまた11章に戻っていただきたいと思いますが、カヤパという個人の認識や思いを超えた仕方で大切なことを明らかにされました。時としてですね、私たちにもそのようなことが場合によってはあるかもしれません。また究極的には人々がどんなことをしたとしても、どんな計画を立てたとしても、企てたとしても、神様のご計画と目的は必ず達成されます。考えますと、人の計画する悪が良いことのための計らいとなったことを今創世記50章20節をお話ししましたが、もっと究極的な出来事、人の計画する悪が良いことのための計らいとなった究極的な場所はどこでしょうか。それがカルバリの丘ですね、ゴルゴダの丘というかもしれません。全く罪を犯されなかった神の御子、清いお方がなぜ十字架で苦しまなければならなかったのか、それこそ理不尽な出来事と言えるわけです。イエス様の十字架の死がそのことを証ししています。その十字架の尊い血潮によって、また贖いによって私たちは 罪と死と滅びから、神様の御怒りから、裁きから救われました。そして十字架で終わりではなく復活によって、私たちを救うための神様のご計画の確かな勝利であったことを明らかにされたわけですね。イエス様の復活は勝利です。カイパの予言を見ていただきたいと思いますが、50節もう一度お読みします。一人の人が民に代わって死んでと言っています。彼は無意識のうちにそう発言したわけですが、この民の中に現代に生きる私たちも含まれていると信じます。私に代わって死んでくださった、本来は私たちが神様の御怒りを受け死ぬべきところをイエス様が身代わりに十字架で死んでくださったわけです、イエス様は神様の裁きと御怒りを身代わりに受けてくださいました。それは神様の大きなご愛であり、また深い憐れみのゆえでありました。私たちは今朝もう一度十字架にかかられ蘇られたイエス様を思い、神様の深いまた計り知れない愛を感謝したいと思います。この後メッセージの後に皆さんとご一緒に賛美をいたしますが、それがカルバリ山の十字架であります。皆さんの愛しようかの一つかもしれませんが、私たちはその賛美の意味をかみしめながら共に礼拝の後を賛美したいと思うわけです。私たちは毎週礼拝を捧げ、礼拝を終えてまたこの地域の社会の中に家庭の中に帰っていきます、戻っていきます、いや使わされていきます。そこはまたいろいろな問題や課題が渦巻き、悩みの種が多くあります。心配事も多くあります。しかしさまざまな問題や課題、心配事の中にも神様が生きて働いておられることを共に信じたいと思います。もう一度52節をお読みしたいと思います。またただ国民のためだけでなく、散らされている神の子らを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのであるとあります。ユダヤ人のみならず異邦人たちのためにもイエス様は十字架にかかられました。世界中に散らばっている、散らされていて、その子供たちを一つに集めるためにもイエス様は死なれるのだと著者ヨハネは語りました。そして一つに集めることこそがイエス様は十字架にかかられ死なれた目的でした。イエス様はヨハネの福音書10章の羊飼いの例えのところで、先ほど招きの言葉で読んでいただきましたが、囲いに属するユダヤ人だけでなく、囲いに属さない異邦人たちをも導かなければならないとおっしゃいました。またヨハネの福音書10章16節を後で、また10章16節前後ですね、読んでいただきますとよくわかります。これらの人々が一つに集められることは父なる神様の深いご計画でありました。イエス様の身代わりの死と復活の結果、ユダヤ人も異邦人も一つの群れ、一つの教会となりました。また一つの教会ということに関しては、教会については来週ご一緒に確認したいと思うわけです。話は戻りますけれども、その最高法院はどのような決断をしたでしょうか。53節54節をご覧ください。そのために失礼しました、53節です。その日以来彼らはイエスを殺そうと企んだ。そのためにイエスはもはやユダヤ人たちの間を公然と歩くことをせず、そこからアラノに近い地方に去ってエフライムという町に入り、弟子たちと共にそこに滞在されたとあります。イエス様が殺されようとしているのは、ラザロを生き返らせるためであって、それによって イエス様を信じる人たちが増えていったからでありました。またユダヤ人という民族の代わりに、そしてその他の神の子らである異邦人の代わりにもイエス様は死なれることになります。多くの印を行っておられたイエス様に対して、最高法院ができることはイエス様を殺そうと企み、計画を立てるだけでありました。この時からイエス様は弟子たちを伴ってアラノに近い地方を去って、エルサレムの北にあるエフライムという町に退かれました。ユダヤ人たちがイエス様を殺そうと狙っていたのはもちろんのことですけれども、イエス様はそれを恐れていたのではなく、恐れていたのでエフライムという町に退かれたのではなく、まだイエス様の時、すなわち十字架の時はこの時点では来ていませんでした。神様の主の御業が進められている中で、イエス様はこのようにしばしば退いて時を過ごされたわけです。4章や7章10章を見ますと、しばしばイエス様は退いて時を過ごされたことが記されています。もちろんそれは危険から避けるためであり、心身の疲れを癒し、祈りの時、心の備え、あるいは時を待つなどの意味もあっての退きであったことだろうと思います。でもイエス様はご自身だけのためだけというよりは、ここに弟子たちを伴ったとありますように、弟子たちやあるいは群衆たちのことをもよくお考えになってのことでありました。さてユダヤ人たちは杉越の祭りのためにエルサレムに登っているわけです。55節には、さてユダヤ人の杉越の祭りが近づいた、多くの人々が身を清めるため杉越の祭りの前に地方からエルサレムに登ってきたとあります。先ほども申し上げましたが、ユダヤの最高法院がイエス様を殺すという決定を下したために、イエス様はユダヤを去って弟子たちと共にエフライムというアラノの町に一時退かれます。明らかにラザロの生き返りという出来事をきっかけにして、だんだんとイエス様の受難、十字架の死が目の前に来ていることがわかります。55節には、ユダヤ人の杉越の祭りが近づいたとあります。もう皆さんもご存知のように、杉越の祭りはイスラエルの民が神様によってエジプトから解放されたことを、記念し思い起こすための重要な祭りでありました。またこの祭りに参加するためには、汚れている人はまず自分の身を清める必要がありました。民数記や第二歴代史などを読みますと、そのことが書かれています。彼らはイエスを探し、56節です、宮の中に立って互いに話していた。どう思うか、あの方は祭りに来られないんだろうか。祭司長たち、パリサイ人たちはイエスを捕らえるために、イエスがどこにいるかを知っている者は報告するようにという命令を出していったとあります。エルサレムへの巡礼、ですね、巡礼者たちは清めの儀式に預かって祭りの準備に間に合うように各地からエルサレムに集まっていました。その人たちはエルサレムの神殿に集まって、熱心にイエス様を探していたわけですね。彼らはイエス様を探し、宮の中に立って互いに話していたということです。しかも、どう思うか、あの方は祭りに来られないだろうかと互いに言っていたわけです。実際彼らはイエス様を探していますので、イエス様がそこに来ていることを期待した言い方であります。これまでにもイエス様は杉越の祭りに参加されていましたから、彼 彼らはイエス様がエルサレムに来ておられるならば、この杉越の祭りも重要な意味を持つことを理解していたことだろうと思います。宗教指導者たちはイエス様を捕らえるために、居場所を知っている者は当局に報告するようにという、命令を出していました。このヨハネの福音書全体に言えることですが、ずっと読み進めていく中で、分かることですけれども、イエス様はこれまで何度も捕らえられそうになりました。しかしその時がまだ来ていなかったわけです。だんだんと近づいてはいましたが、この時点でもまだその時ではなかったのです。そしてこの杉越の祭りの時期にイエス様はついに捕らえられていく、十字架の刑を受けることになっていく、特にそうですね、ヨハネの18章の12節を皆さんご一緒に見てみたいと思います。18章の12節、まだ先の出来事ですけれども、こうあります。18章、ヨハネの福音書18章の12節から14節を見ますと、カヤパの言葉がここで成就していることがわかります。18章の12節から14節を意味します。一帯の兵士と千人隊長、それにユダヤ人の下役たちはイエスを捕らえて縛り、まずアンナスのところに連れて行った。彼がその年の大祭司であったカヤパの舅だったからである。カヤパは一人の人がために代わって死ぬ方が得策であるとユダヤ人に助言した人であるとあります。そしてこの後イエス様は十字架にかかっていかれるわけです。心に留めたいことは、神の子羊であられるイエス様が誇られたのはこの杉越の祭りの期間でありました。ユダヤの最高法院は悪を図りましたが、しかし神様の視点から見るならば、神様の時にイエス様はご自身の自発的な愛によって尊いご自身の命を私たちのために捨ててくださった、捧げてくださった、犠牲にしてくださったのであります。最後になりますけれども、私たちは聖書を通してイエス様に出会うまでは、イエス様を救い主と信じる前は罪の中に死んでいたお互いでありました。しかし今私たちはイエス様が私たちのために身代わりとなって死んでくださったことにより、信仰により、恵みによって今永遠の命に生かされている神の子供とされています。ユダヤ人もユダヤ人以外の異邦人も、あらゆる国の人々がイエス・キリストの十字架の贖いによって、信仰によって一つに集められました。そしてやがて文字通りに天の御国において一つに集められ、究極的な救いが完成する日が必ずやってきます。私たちはその日を待ち望みつつ、神様の恵みと憐れみによってこの地上を互いに生かされていくわけです。社会での歩み、家庭での歩みもあります。それと同時に私たちは礼拝の民として、贖われた者として、キリストの体の教会が、神の家族がイエス様にあって立て上げられていくということをさらに期待し、また感謝し、賛美を主に捧げたいと思います。この箇所から皆さんはどのようなことを学ぶことができるでしょうか。新しい一週間の歩みもさまざまな戦いがあります。しかし共におられる主の御臨在の約束と、また御言葉を通して私たちに語り、励まし、強めてくださる私たちの弱さをも主はご存知ですが、強め励ましてくださる主に期待しつつ、主の御助けと導きをいただきながら、共にこの新しい1週間、そして続けての信仰の歩み、教会全体の歩みも共に祈ってまいりたいと思います。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。 神様ありがとうございます。今日はヨハネの福音書11章の後半の部分を共に見ることができてありがとうございます。イエス様がこの地上を歩んでおられた時にイエス様ご自身がいろいろなことに遭遇いたしました。究極的な十字架の時はまだこの時点では来ていませんでしたが、着実に神様の時、そしてイエス様が十字架にかかられて死なれる時というものが近づいていきました。私たちはこの福音書が与えられていますから、イエス様の歩みとやがて十字架にかかられよみがえられるというその出来事を聖書を通して教えられ、またイエス様の十字架の死と復活がこの私のためであったということを共に確認する恵みが与えられていますからありがとうございます。主ご自身が良い羊飼い牧者であって、私たちはその牧場の羊でしかありません。さらに羊飼いの御声に聞き従っていく私たちとしてください。いや主ご自身が私たちをかくまい守りまた導いてくださること、誤った道に進もうとするときに主がその道を正してくださいますからありがとうございます。さらに私たちに一致をまた主を見上げて主の御心と導きに従っていく信仰と従順と謙遜を与えてください。弱さの中にある方々の上に神様の励ましとまた慰めとまた平安を与えてくださいますように、このひとときを感謝し、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。